聖書をお読みいたします。今日私たちに与えられました聖書の御言葉は創世記12章1節から3節まで、13章14節から17節までです。お読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。続けて13章14節から17節までお読みいたします。ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。今日は人類救済計画の4回目、アブラハム契約というテーマでメッセージをしたいと思います。1回目はアダムからノアまでの10代を扱いました。2回目はノアの洪水についてメッセージしました。3回目はノアの息子セムからアブラハムまでの10代について扱ったわけですね。基本となるのは創世記3章15節で神様の語られた予言です。女の子孫と呼ばれるメシアが現れて、サタンの頭を踏み砕くんだということを宣言された。サタンはこの言葉を聞きました。何としてでも女の子孫と呼ばれるメシアの出現を阻止しなければならないと考えた。最初アダムとエバからカインとアベルという2人の息子が生まれましたけれども、明らかにこのアベルの家系からメシアが生まれるんだろうと読者は予想しますね。サタンもそう予想した。だからカインを誘惑してアベルを殺害します。それに対して神様はもう一人の男子セツという男の子を与えるわけですね。このセツ系からメシアが誕生するという流れができるわけです。次にサタンは堕天使と人間の女を結婚させて、ネフィリムという不思議な生き物を誕生させるようにした。そうすることによって女の子孫の出現を阻止しようとしたんだけれども、神はノアの洪水を起こされました。そしてそれによって救われた3人の子供たち、セム、ハム、ヤペテから人類は広がっていくんだけども、その孫の代、ハムの孫の代のニムロデが早くも神に反逆し、バベルの塔を建てようとする。しかし神は言葉を乱して人類を全地に散らされるわけですね。ここまで見てきますと、人類は神様から伸ばされた恵みの御手をことごとく拒否して反逆してきた、そういう歴史です。しかし神様は決して諦めることなく、この人類救済計画を前進させてくださった。そして今日の箇所で新しいご計画が明らかになるんですね。それは神が一人の人物を選び、彼を通して生まれる民族によって全世界を救おうという方法であります。ですから創世記は 50章までありますけれども、1章から11章までが宇宙的世界的な規模の内容ですが、12章になると突然一人の人物に焦点が当てられ、一つの民族に焦点が当てられ、一つの土地に焦点が当てられるようになるんです。その人物というのがアブラハム。今日の段階ではまだアブラムという名前で登場しますが、17章までいくと神様が彼にアブラハムという名前に改名いたします。さあ、前回最後のところから復習したいと思いますが、セムから10代目にアブラムが生まれる。アブラムのお父さんはテラ、そしてアブラムには2人の兄がいて、ナホルとハランがいたということがわかります。このテラという人はですね、カルデアのウルっていうところに住んでいました。それはメソポタミア文明発祥の地であります。このテラっていう人はその地の人々と一緒に月を神として拝んでいた人だったんですね。そのことについてはヨシュア記24章2節でヨシュア自身がこう解説しています。ヨシュアは民全体に言った。イスラエルの神主はこう告げられる。あなた方の父祖たち、アブラハムの父でありナホルの父であるテラは昔ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々に仕えていたと書かれている通りであります。そのような環境の中でアブラムは誠の神を求めました。神はアブラムを選び彼に語りかけたんですね。アブラムがまだカルデアのウルにいた時に神様からの語りかけがあったということについては、実は新約聖書使徒の働き7章2節から4節にかけて、あの最初の殉教者ステパノのメッセージの中に出てきます。アブラムは神から示された地に私は出発しますと言ったんですが、お父さんのテラも私も一緒に行くって言ったんですね。そのことについて創世記の11章の31節にこう書かれています。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。ここにはテラが主導したかのように書かれていますけれども、これはアブラムに対する神の導きにアブラムが応答したわけですね。彼にはハランというお兄さんがいましたけども、早くに亡くなりました。それでハランの息子のロトを自分の息子同様にお世話していたので、ロトも連れて行った。ここには描かれていないんですが、もう少し先まで読んでいくと、もう一人のお兄さんナホルも妻と一緒に出発したということがわかります。こういうルートで行ったわけですね。ウルを出発し、神様の導かれるままに、まずハランというところまで行きました。そこからさらに神はカナンの地へ導こうとされたんですけれども、このハランというところまで来たときに、テラがもうここでいいじゃないかと、ここまで来たんだよ、十分だろうっていうふうに言い出すわけです。なぜかっていうと、このウルからハラン、ずいぶん遠いんですけれども、非常に似た町なんですね。このハランもまた月神礼拝を拝んでいる地でありました。そこにとどまってしまった。なぜこの地域の人たちは月を神として拝むんだろうかなって思ったことがありますが、私は何度かドバイに行った時に少し分かるような気がいたしました。日本ではお天道様とかね、ありがたいものに対してそういう言い方をし、太陽はありがたいという言い方、また 素敵な女性に対して君は僕の太陽だみたいな言い方をするんですが、中東はそうじゃないんですね。太陽はありがたいものっていうよりも、もういや焼き殺すものと言いましょうかね、恐ろしいものです。だから君は僕の太陽だなんて言ったら焼き殺す存在のように聞こえちゃうので、そういう時に使うのは月ですね。あの乾燥地帯に行って月を見た時に本当に綺麗でした。人々の心が魅了されるのも分かる気がしたし、またどっちに向いても砂漠であるようなところを旅する人たち、何の目印もない人たちに方向を指し示してくれるのも月ですから、それを拝むようになったというこの地域の人たちの気持ちも分からなくもないとは思いますが、そういうところであったわけですね。そしてこの波乱でお父さんの寺はなくなるんです。その時に神様はもう一度アブラムに語りかける。それが12章の1節から3節まで、これがアブラハム契約の基本となる箇所ですので非常に重要です。1節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。父の家を離れよ、そこの文化から出よというふうに神様はおっしゃった。どこに行くかわからないけれども、私があなたと共にいる、私が導く地に行きなさいという神様の招きに信仰によってアブラムは応答したということがわかります。そしてこのアブラハム契約の中には大切な3つの条項が出てくるんですけれども、第一の条項は土地です。あなたに土地を与える。遊牧民であったアブラムにとって自分の土地が与えられるっていうのは本当に嬉しいことですね。第二に、あなたに子孫を与える。もう75歳になっているアブラムに対して、あなたから生まれる子孫を通して私は全世界を祝福するんだという子孫の約束。そして三つ目は祝福の約束っていうね、この三つがアブラハム契約の三つの条項です。もう一回言いましょう。土地と子孫と祝福です。ここで私が示す地へ行きなさいと言われているのが土地の約束です。その地をあなたに与えるんだ。二節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福しって書いてますね。大いなる国民となる。今アブラムとサライしかいないのに、それが大いなる国民となるとはどういうことでしょうか。彼らに子孫が与えられるということですね。あなたの名を大いなるものとする。アブラハムの名は大いなるものとなったでしょうか。今アブラハムを尊敬しているのは誰ですか。まず考えられるのはユダヤ人。ユダヤ人にとっての我らの先祖アブラハム、彼らが最も尊敬する先祖はアブラハムですね。ですから世界中のユダヤ人はアブラハムを心から尊敬している。次にクリスチャン、私たちクリスチャンは血筋的にはアブラハムとは関係ないんだけれども、アブラハムの子孫として生まれたイエス・キリストを信じることによって、私たちはアブラハムを信仰の父と呼んで尊敬しているわけです。もう一人はイスラム教徒。このアブラハムがエジプトから来た女奴隷ハガルとの間に産んだイシュマエルからアラブ人が生まれるんですね。このアラブ人全体、そしてこのアラブ人の多くの人たちが信仰しているイスラム教徒がアブラハムを心から尊敬している。ユダヤ人とクリスチャンとイスラム教徒全部合わせたら優に40数億になりますね。今日世界人口77億ですが、その優に半数以上は心からアブラハムを尊敬しているというふうに考えると、確かに彼の名は大いなるものとなったなと思います。あなたは祝福となりなさいと神様はおっしゃった。 そして3節、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ここに3つ目の条項、祝福ですね。1つ目の条項の土地と2つ目の条項の子孫に関しては、これはアブラハムの子孫であるユダヤ人イスラエルが受け継ぐものなんだけども、この3つ目の条項の祝福に関しては何て書いてますか。地のすべての部族って書いてます。世界中の人々がアブラハムを通して祝福されると書かれている。ここに私たち日本人も他の民族も含まれるわけですね。どういう形であなたによって祝福されるっていうのかっていうと、アブラハムの子孫として生まれる女の子孫と呼ばれるメシア、私たちはその方がイエス・キリストであると知っているんだけども、その方を信じることによって私たちは祝福を受け継ぐことができるんだということですね。もうここまで来たら今日の世界を神様はもうここで予言しておられることがわかりますね。ですからパウロはガラテヤ人への手紙の3章8節で今の創世記12章3節を引用してこう語っています。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。つまりユダヤ人だけではない、全世界の異邦人もまた信仰によって祝福を受け取るんだということをですね、創世記12章3節で神は約束しておられるんだっていうことをパウロは自身の手紙の中で引用しているわけです。でもう一つ確認しておきたいのは、この3節に神様はあなたアブラハムを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪うっていうすごい約束を語っているんですね。これはアブラハムのみならず、アブラハムの子孫も含まれた約束なんですけども、アブラハムの子孫に対して攻撃を企てる者に対しては神様がその者に対して報いるということを約束している。なぜこんな約束をしているのかというと、サタンの攻撃から契約の民を守るための約束なんですね。この約束が早速効力を発揮するということが後ほど出てきます。ということでアブラハム契約の原型をここに見ますね。このアブラハム契約というのは神の人類救済計画を私たちが正しく理解し、これ以降聖書を正しく読み進めていくための大原則であります。ここに基本が描かれているけれども、アブラハム契約の全貌はこの後の数章にわたって徐々に明らかにされていくんですね。もう一度この地図をご覧いただきたいと思いますが、なぜ神はカナンの地を選ばれたのかってことです。これはもっと広い世界地図を見たらお分かりの通り、カナンの地っていうのはアフリカとヨーロッパとアジアの扇の要ですよね。ですからこの後世界制覇を企む者たちが絶対に欲しがる地、それがカナンの地なんです。ものすごく目立ちます。世界のステージみたいなものです。そのステージの上に乗って誰からも見られるところで生活せよと言われたのがアブラハムとその子孫なんですね。このカナンの地っていうのは別名乳と蜜の流れる地と呼ばれていることを皆さんもご存知であろうと思いますが、あの言葉を聞くともう私たちは横になって昼寝しながらでも乳が流れている、蜜が流れている、何の苦労もしなくても祝福を受け継ぐことのできる地というようなイメージを持つかもしれないんですが、この後聖書を読み進めたら分かる通りにここは非常に危険な地です。信仰が試される地なんですね。すなわち神に従うならば乳と蜜の流れる地なんだけども、 神に逆らうならばこれほど危険な地はないというところであります。このステージの上に立って、ほら皆さん見てごらん、誠の神様を信じ誠の神様に従うならばこんなに祝福された生活を送ることができるんですよと世界中の人々に見せるという役割が与えられたのがイスラエルの民なんです。時々なぜ神はアブラハムを選んだのか、イスラエルを選んだのか、なぜ日本人じゃなかったんだっていうふうにおっしゃる方がいるけれども、考えてみてください。選ばれるっていうことは責任のあることですね。神様は彼らが威張るために選んだんじゃない。そこには明確な目的がある。まず彼らを選び、彼らを通してご自身の存在を全世界に明らかにしようとされた、これが新たなる神の人類救済計画であります。アブラムは神様から導かれた通り、父が死んだ後このハランから北から南に向かってカナンの地に入っていきますね。4節、アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳、サライは10歳年下ですから65歳。その時のことをヘブル人への手紙はこう記しています。11章8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けた時に、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。つまりアブラムが今回カナンの地に向かったその原動力は何かといったら信仰なんだってことですね。私を導いてくださるこの神様の招きに彼は信仰を持って応答したということなんですね。それを神様はことのほか喜ばれた。神様が一番喜ばれるっていうのは出来のいいことか真面目なことか、もちろんそれも素晴らしいかもしれないけども、一番喜ばれるのは信仰なんです。先に何があるか分からなくても私を信頼するゆえにそれに従ってくれるのかということに対して神は喜ばれるお方ですね。この後の聖書箇所を読んでいきますと3つの地名が出てきます。北からシェケム、次にベテル、次にネゲブという地名が出てきますが、アブラムは順番に南下していきますね。6節を見るとまずシェケム、アブラムはその地を通ってシェケムの場所モレーのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。さあ先ほどのアブラハム契約の追認ですね。あなたの子孫と言ってますよ、この地と言ってますよ。それを聞いてアブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたと書かれている。自発的な感謝の礼拝を捧げたんです。さらに南下します。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼はそこに主のための祭壇を築き主の皆を呼び求めた。さらに南下してベテルまで行った。ここはもともとルズと呼ばれていたところなんですが、創世記28章まで行った時にヤコブに神様が現れてくださったことによってヤコブがベテルと命名した地、その名前が先んじてここに登場していますけども、ベテルっていうのはベッエル、神の家という意味ですね。そこにもアブラムは主のための祭壇を築き主の皆を呼び求めた。この言葉は公の礼拝を始めたという意味です。さらに南下します。アブラムはなおも進んでネゲブの方、ネゲブっていうのはイスラエルの南部の乾燥地帯ですね。つまり神様が私と私の子孫に与えてくださるというこの土地を北から南まで縦断しながら自分の足で確認した。アブラムは神様の約束を信じた。 さすが信仰の父だっていうふうに思うんですけれども、信仰というのは試されるんですね。十節で突然雲行きが怪しくなります。その地に飢饉が起こった。アブラムは遊牧民ですから、たくさんの家畜を率いて移動していますので、水がないということは草がない、草がないということは家畜が死に絶えてしまうという非常に危険な状態なんですね。その時に彼の信仰は試された。神から与えられたこの約束の地カナンにそれでも神に信頼してとどまり続けるか、それとも手っ取り早く一時的にここから外に出て逃れようかという誘惑があったんですね。アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった。しばらくと書いてます。そんな長い時間じゃないです、ちょっとだけです、いいじゃないですかっていう気持ちで行ったんですが、それは彼の足を救うことになってしまうわけですね。私たちも約束の地にとどまるか、そこから逃げるかというような試練がある時がありますね。私たちにとっての約束の地って何でしょうか。それは教会にとどまるか、または神との正しい関係にとどまるか、そのことが問われることがありますね。今この不自由な数ヶ月間、まあこの数ヶ月聖書開かなくてもいいや、祈らなくてもいいやというようなことは約束の地から一時出るということになるのではないでしょうか。その時に危険が待っているわけです。この後の出来事、皆さんもご存知だと思いますが、約束の地から出た途端に彼の弱さが露呈されてしまいました。エジプトに行けばそこにはナイル川の水があり草もある。だけれどもエジプト人っていうのは綺麗な女性を見るとその夫を殺してその女性を奪うという噂を聞いていたので、アブラムはとても恐ろしくなってエジプトに行く途中にサラとの間に、もし私のことを問われたら兄だと言ってくれというふうにお願いするわけですね。まあ実際アブラムとサライってのは、アブラムからサライを見たら腹違いの妹でありますので半分本当ではあるんですが、アブラムがそのように恐れるほどにサライは美しかった。すぐにエジプトの王パロに推薦する者たちがいたんですね。この男は誰だ。はい、私はこの女性の兄でございます。そうかお兄さん、じゃああなたに花嫁料を与えようということでですね、アブラムはたくさんの財産を手に入れたんですね。そしてサライはパロのもとに行ってしまった。危険な状態ですね。その時神様はどうしたか。パロとその宮廷を大きな災いで打たれたと書かれています。なぜこんなことが起きるんだということの中で、実はこのサライはアブラムの妻であるということが分かり、とっとと出ていけというふうに追い返されたんですね。さあ非常に危険な場面でしたけども、この出来事を私たちは正しく理解しなければなりません。これはなぜこんなことが起きたのか、もちろん第一に約束の地から出た、そしてアブラムの弱さが露呈されたと同時に、これはサタンの攻撃であったわけです。なぜかっていうと、このアブラムとサライが選ばれているのを見たサタンは、分かった、女の子孫と呼ばれるのは彼らの家系から生まれるんだということを理解した。だからサライをパロの妻としてしまったら、もう彼らの子供は生まれることはできないということになって、この神の救済計画を阻止することができるというふうにサタンは考えたんでしょうね。ここで悪いのは嘘をついたアブラムです。ところが災いはエジプトに下った。おかしな話ですね。 これが先ほど申し上げた、あなたを呪うものを私は呪うと言われたあの内容なんです。なぜ神様は悪いアブラムを撃つのではなくてエジプトを撃ったのかといえば、それは神の人類救済計画を阻止する内容であったからです。結局アブラムはさらに豊かになってエジプトから出てくるんですね。そのようなプロセスを通して、このアブラハム契約の性質が徐々に見えてきたように思います。つまりアブラムの失敗によってこのアブラハム契約というのは破棄されないんだと。もちろんアブラムが罪を犯せば失うものはあるけれども、お前がそんな失敗をしたからもうこの契約は破棄すると言われるような内容のものではないということですね。まあ、こういうのを無条件契約っていうんですが、それについては後々お話ししたいと思いますが、しかしだからといって罪を犯せば失うものはあるわけです。アブラムは自身の保身のためにサライを危険にさらしたんですね。たくさんの財産を持ってまたエジプトからカナンの地に帰ってくる、よかったよかったってなりますから。財産は増えたけれども、アブラムがちらっと後ろを見たら、後ろのラクダに乗っているサライの顔はどんな顔をしていたんでしょうか。非常に怖い顔をしていたか、または悲しい顔をしていたか。それは大きな損失だったと思いますね。私たちにとって一番大切なものは財産ではなくて良い関係であります。アブラムは一体どこで自分は間違ってしまったんだろうかっていうふうに考えたでしょうね。もちろん約束の地をこうも簡単に出てしまったのは私の大きな失敗だった。ほら見てごらん、もう飢饉は去っているではないかと。あの時もう一踏ん張りしていたらよかったのにというふうに思ったかもしれないけれども、彼は自身がどこで間違ったのかを考えた。私たちも時々間違えるものです。その時に私たちはどうするべきでしょうか。原点に帰るんですね。アブラハムにとっての原点とはどこか。それはベテルでありました。もう一度この地図をご覧ください。エジプトから戻ります。そして彼が向かったのはベテルであった。ベテルとは彼が祭壇を築き主の御名を呼び求めた場所、すなわち公の礼拝を始めた場所でありましたね。あの時の私の信仰は良かった、なぜ今こんな惨めな状態になってしまったんだ、もう一回あそこに帰ってあそこからやり直そうというふうに考えたわけであります。まさに復活後のイエス・キリストが弟子たちにガリラヤで会おうっておっしゃったのと同じですね。もう一回信仰の原点に帰ろうよ、どこで間違ったのか、ここからもう一度やり直そうと語られた姿に似ています。13章の3節でアブラムはベテルまで戻りますね。彼はネゲブからベテルまで旅を続けて、ベテルとアイとの間にある最初に天幕を張った場所まで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所であった。アブラムはそこで主の御名を呼び求めた。もう一回ここからやり直そう。もう一回ここから公の礼拝をやり直そうというふうに彼は考えたわけであります。さあ、アブラムとサライだけでなくてロトも一緒にエジプトに行きました。そして帰ってきました。その結果ロトの家畜も増えたんですね。財産が増える、素晴らしいことです。しかしそこには問題も起こるわけですね。7節まで行きますと、アブラムの所有する家畜とロトの所有する家畜がすごく増えて、で彼らはカナンの地の都市国家の間を縫うようにして移動していましたから、そんなに広い土地が与えられていたわけではない。その結果この二人の関係は良かったんだけれども、 アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起きたんです。その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいたと書かれています。つまりこの両者の間に揉め事、争いが発生したんですね。でその周りにはカナン人やペリジ人、まことの神を信じていない人たちがいるわけです。先ほど申し上げたようにアブラムにこの土地が与えられたのは彼らの生活を通してまことの神を証しするということだったのにもかかわらず、なんだこの人たち、まことの神を信じていると言いながら喧嘩してるじゃないかというふうな目で見られるようになったわけですね。アブラムは心配しました。ロト、これじゃ証しにならない、別れようと、あなたに選択権を与えるからあなたが右に行けば私は左に行くから、あなたが選びなさい。アブラムって平和な人だなって思いますね。え、いいんですかおじさん、悪いですねと言ってロトはぐるっと見渡して、そしてソドムの方に行った。そこを選んでしまった。真剣に神様の御心を求めることをしないで、どこが一番儲かるかという視点だけで選んでしまった結果、ロトの人生の結末は悲惨なものであったということは19章まで読み進めるとわかるわけですが、この時ロトと別れた。さあ思い出してください。ハランでは父の家を離れた、父からの分離、そしてここではロトからの分離、そのことがなされた時に神様がもう一度アブラムに語りかける。これが13章の14節です。ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北南東西を見渡しなさい、というふうに語りかけた。何の変哲もない言葉に聞こえるんですが、ここで日本語の聖書でさあと訳されている言葉はヘブル語で分かりやすいです。なあ、まあ日本語でもなあって言ったりしますからね、覚えやすいと思いますが、ここで語られているヘブル語はなあ、これは何かお願いするとき、おすすめするときの丁寧な言葉なの。頼むからこうしてくれないかっていうような場面で用いられるのがなあ。ですから人から人へこの言葉が使われることはたくさんありますので、実際に旧約聖書に406回このなあという言葉は登場するんですが、ここがなぜ珍しい用い方なのかというと、神が人に対してこの言葉を使っているから珍しいんです。どうして神が人に対して嘆願したり丁寧な言葉を使ったりする必要があるのでしょうか。それで神が人に対してこの何を使う要例は少ない。旧約聖書の中に4箇所しかない。その中の1箇所はこれであって、あとの2箇所はアブラムに対するもの、もう1箇所は出エジプト記の11章2節なんですけどね。この4例しかないわけです。つまりなぜ神様がここでなあって言葉を使うかっていうと、とても信じられないようなことを神様がおっしゃるときに、頼むから信じてくれないかというふうに語りかけているんだなということがわかります。すごいことですね。それほどに神様はご自身の約束を私たちが信じるということを喜ばれる方なんだっていうことがわかります。目を上げて周りを見渡してみてはくれないかと、15節、私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与える。信じられないかもしれないが信じてくれないかというふうに神様は語りかけている。また出てきましたね、アブラハム契約の3つの条項のうちの2つ、1つは土地です、 この土地を与える。もう一つは子孫です。まだ一人の子供もいないアブラムに対して子孫を約束したばかりか、16節まで行くと、私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。それほどに増やすと信じてくれないか。だから立ってこの地を縦と横に歩き回れ。私があなたに与えるのだから。必ず与える。アブラムはこの約束を信じたんです。ですから歩き回ったんです。彼が生きている間にこのカナンの地でこれは私のものだって所有権を主張できる場所はヘブロンのマクペラの畑地、自分の妻サラを葬るために買ったあの畑地だけですね。でも神は私と私の子孫にこのカナンの地すべてを与えてくださったのだと彼は信じて歩き回った。これが私たち信仰者に与えられている緊張感でしょうね。 Already?But not yet. もうすでに、でもまだというね。もうすでに約束は与えられている。しかしまだ手にはしていない。手にはしていないけども神様が約束されたのだから必ず与えられると信じて進んでいくという姿がここに描かれています。そしてアブラムは18節で天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いたと書かれています。彼はヘブロンに移り住みました。この地はもともとキルヤテアルバと呼ばれていた町なんですね。4人の町っていう名前です。ヨシュア記14章15節に出てきますけども、アブラムが住んだことによってヘブロンっていう名前に変わったんですって。なんでかっていうと、ヘブロンっていう言葉と同じ語根はハベル、これは友人っていう意味なんですね。それなので神の友であるアブラムが住んだからヘブロンになった。さあ地図で確認しましょう。さっきベテルまで北上しましたが、今アブラムはヘブロンに住むようになった。彼は神の友と呼ばれたんです。旧約聖書に2回、新約聖書に1回、アブラハムが神の友と呼ばれている御言葉がありますが、その新約のヤコブの2章23節を確認しましょう。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められた。という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。なんと麗しいタイトルでしょうか。神のしもべも素晴らしいけれども、主人はしもべに自分の計画いちいち話しませんね。あれをせよ、これをせよというだけで十分です。でも友に対してはこういうこと考えてるんだけどもどう思う?というふうに相談する相手、そしてなぜこれをしなさいというのかというその理由まで解き明かしてくださる相手、それが友ですね。アブラムは神様から友とみなされた。どうしてでしょうか。あんな失敗したじゃないですか。この後だって読み進めますと、いろいろな失敗をしてしまう人ですよ。それでも神の友と呼ばれた。神様にとって何がそんなに嬉しかったんでしょうかね。それは先ほど確認した通り信仰であります。私をそこまで信頼してくれるのかということが神様が最も喜ばれたこと。そしてこの信仰によってアブラムは義と認められた。もちろん彼に弱さも失敗もあったけれども、信仰によって救われたものを神は決して見捨てることはないという、私たちにも応用することのできる原型をアブラムの生涯の中に見ることができますね。もちろん罪を犯せばそこに教育的指導があります。 しかし神様は私たちイエス・キリストを信じた者たちを、お前にはもうがっかりしたと言って捨ててしまうことは断じてない。神の子供として受け入れてくださった私たちの教育と成長に関しても責任を持ってくださる、まあ、そのことから義人、聖歌、栄歌という救いの三段階を私たちは理解することができるわけですね。ですので信仰によって始まったものは信仰によって完成するんだという、まさに私たちクリスチャン生活にそのまま当てはめられる内容を、この後アブラハムの生涯の中で私たちは見ることができます。さあ今日の箇所を通して、神様の人類救済計画、またしてもサタンはサライをパロの妻とすることによって頓挫させようとした、アブラハムの弱さによって頓挫させようとした。しかしそこでは頓挫しなかった。どんなにサタンが暗躍しても、どんなに人類が失敗しても、神の人類救済計画は何者によっても阻止されることがなく突き進むんだということを、今日の箇所をもってもう一度確認することができますね。アブラハムは神様の招きに信仰によって応答しました。それは彼の人生に祝福をもたらしただけではありません。12章3節で見たように、彼の信仰の従順は全世界の祝福につながったのであります。私たちが神の招きに信仰によって応答するときに、それは周りの方々、私たちの愛する方々の祝福になるんだということを、今日ぜひ心に留めていただきたいと思います。そのような使命が私たちに与えられているんだという自覚を持って、今週も1週間歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、エデンの園で失敗し、またノアの時代にも失敗し、ノアの洪水の後でもまた失敗した人類であったにもかかわらず、あなたは絶対に諦めることなくご自身の救済計画を前進させてくださった。そして今日新しいステージに入りました。アブラムという一人の人物を選び、彼を通して生み出される民族を通して、そしてその民族の中から生まれるメシアを通して、全世界を救おうというあなたのご計画が今日明らかになりました。この箇所はこれから聖書全体を読み解いていくための基本となる箇所でありますけれども、そこに対して私たちに理解を与えてくださったことを感謝いたします。アブラムは神によって選ばれた信仰の父と呼ばれる人物でありましたけれども、しかし彼も約束の地から出た時には弱い人、自分の保身のために嘘をつくということをしてしまい、自分の妻に対して非常に大きな危険をもたらすことになってしまいました。しかしどんなことがあっても神様の契約は破棄されることがないんだということを、彼の生涯を通しても私たちに示してくださり感謝いたします。私たちもイエス・キリストを信じて救われたものですが、私たちの失敗によって、私たちの罪によってこの救いは取りなけられるものではないということを確かに確認することができました。義認された私たちが聖歌のプロセスを経て栄歌されていく、どうかその道筋を見つめながら歩いていくことができるように、そしてあなたの招きに私たちが信仰によって応答するときに、それは私たちだけの祝福にとどまらず、私たちの愛する多くの人々の祝福につながるんだということを忘れないで、この一週間も歩いていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。